キーのみんな花丸。おはようございます。マッキーです。私は3人の子育てをしているママです。私の可愛い子供たちは発達に凸凹があります。ちょっと育てにくさのある育児上級者コースの受講者の一人だと捉えています。デコボコキッズたちが私をママに選んでくれた日からたくさんたくさん悩み考え模索してきました。涙が枯れるほど泣いた日もありました。いっそのこと記憶喪失になりたいと真剣に思った日もありました。でもたくさんの人の愛に支えられ、何よりかわいい我が子たちに育てられ、今はこの育児上級者コースをそこそこ楽しめるようになりました。毎日100点を目指してないですか？今日の自己採点表と我が子の寝顔を見て涙していませんか？もう毎日100点を目指すのはやめましょう。1週間で平均60点を目指しましょう。平日平均60点取れなかったら、週末に家族総出で10点ずつかき集めて平均60点を花丸育児にしましょう。私は頑張り屋さんなママさんたちの味方になりたい、そう願っています。この番組では子どもたちの未来をもっと花丸にしたいと願っている方をゲストにお呼びして、子育てに頑張るママさんたちや生きやすさを求めている子どもたちの明日がより輝くヒントを探していきます。先月は夢の種岡山放送局スタジオリーダーの陽子さんにゲストに来ていただき、私の話をさせていただきました。私がね、この番組の中でこんなこと話していきたいなとか、こんな番組を作っていきたいなとかを中心にお送りしました。今回はですね、もう少し私の世界観を知っていただこうかなと思いまして、ゲストさんはお呼びせずにマッキーのお話に付き合っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。それでは今日も始まりました、マッキーのみんな花丸。先ほどお話ししましたように、今日は私のお話にお付き合いいただけると幸いです。私自身が発達障害についてどう捉えているのかとか、子育てについてどんなことを思っているのかとかですね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。一つ目のコーナー、マッキーのちょっと小話。このコーナーでは私マッキーの考える発達障害についてのお話や子育てについてのお話をさせていただこうと思います。今日はですね、いろいろお話ししたいことは盛りだくさんなのですが、まずは発達障害って何だろうの根底にある普通と言われること、発達障害と診断がつくこの脳は全く違うのかしら、というあたりのお話をしようと思います。皆様にとって発達障害ってどんなイメージでしょうか？発達に障害があるってどういうこと？発達障害は 目に見えない障害だと言われたりもしていますが、それってどういうこと？目に見えない、何か特別な世界なのでしょうか？発達障害と言われると、普通と呼ばれること、全く脳の仕組みが違うのかなと捉えがちですが、皆様はどう思われていますか？私は全く違う脳の仕組みであるとは捉えていません。発達障害について、発達に凸凹がある人と言い換えている書籍もありますよね。でも、そもそも発達にはみんな凸凹があるんですよ。凸凹とは、つまりは得意なことと苦手なことがあるってことです。皆さんもありますよね。例えば、走るのがとっても速くて、運動会ではいつもヒーロー。でも、漢字が苦手で、漢字テストは20点の子。算数がとっても得意で、小テストの点数はいつも一番乗り。でも、水泳が苦手で、25メートル泳げない子。とかとか。いますよね。ちなみに私は家事の中で料理は得意ですが、裁縫が本当に苦手で、ボタンつけるのも一苦労。今でも子供の袋作りや裾直しは母に頼んじゃっていますし、あとね、実は片付けられない女なんですよね。この話はね、するとまた長くなっちゃうので、また今度にしますね。そんな風に誰でも得意と苦手はあると思います。じゃあ発達障害と言われる子は何が違うのかというと、簡単に言うとですね、その得意と苦手の差が普通より大きいということだけなんです。発達障害の原因は諸説あり、まだ明らかになってはいません。ただ、書籍などにはよく、発達障害は生まれつきの機能障害であると記載されています。機能障害って、皆さんはどんなイメージですか？私は最初、この言葉を見たときに、どこかが機能してないってこと？普通の子よりうちの子は劣ってるってこと？と思ってしまいました。でもね、違うんですよ。機能していないのではなくて、多数派の機能の仕方とちょっと違う。つまり、機能の仕方を脳のタイプ多数派と少数派に分けれるとしたら、脳の機能の仕方のタイプが少数派ということだと考えています。それってつまり左利きのようなものかなと私は捉えているんですね。左利きの人って生まれた後に左利きになるのではなくて、生まれつき左利きの脳だって知ってました？発達障害も同じで、生まれつき少数派、ちょっと右利きの世界の中で生きるには不便。でも、不幸じゃないよね。そんな風に捉えています。左利きの世界も、30、40年前はね、右利きに直さないと、という風潮が主流で、右利きにしようという動きが一般的でしたよね。では、その人たちは、左利きから右利きになった、ということなのでしょうか。左利きは治ったっていうことなのでしょうか。答えはそう、×です。もともとは左利きの脳だけど、左利きなんだけど、右手で字が上手に書けるように、右手で箸が上手に使えるようになったということだけで、右利きに変化したっていうわけではないんですね。発達障害も同じような感じです。発達障害により何か困ること、 できないことなどがある。それに対して環境を設定したり、配慮したり、工夫したり、練習したり、勉強したりして、表面上はある程度適応できるようになった。じゃあ発達障害は治ったと言えるのでしょうか。答えはそう、×ですよね。また30-40年前は左利きは確かに不便だったかもしれません。でも今はどうでしょうか。最近は左利きは恥ずかしいことっていう概念は消え去り、え、左利きなの？いいなぁ、なんて羨ましがられたりもしてますよね。また例えば食事会とかで、俺左利きなんだよねって言うと、あーそうなんだ、じゃあ誰かの右側に座ったら手と手がぶつかり合っちゃうから一番左側の席がいいかな、なんて当たり前に支援が行われるようになってきているのではないでしょうか。私は発達障害の世界もそんな風になってほしいなと思います。俺発達障害なんだよねって言うと、当たり前のように、ああそうなんだ、じゃあもしかしてこの部屋の明かり明るすぎる？ちょっと BGM の音量落とした方がいいかな、みたいな感じでごくごく普通のトーンで、当たり前のように支援方法や工夫が飛び交うような、そんな世界になってくれたらいいなぁなんて願っています。この左利きの話も話すとね、どんどん長くなりますので、今回はこの辺で。次回はどんなお話をしましょうか。もしリクエストがあればどんどんメッセージくださいね。それでは2つ目のコーナー、マッキーのピース探し。このコーナーでは事前に質問や相談のあった内容について、私マッキーがマッキーなりのヒントをお伝えしていこうと思います。子育てについて悩みを持っているママさんたちは、私のもとへ来てくださるときに、悩みのピース、いろいろある悩みの中でどれか一つ二つのパズルのピースを持ってきてくださっていると私は思っています。このピース探しには、その悩みのパズルのピースに合うピースを探していきたいという思いと、ピースは英語で幸せという意味ですので、一緒に幸せのヒントを探しましょうねという気持ちを込めています。今回のお悩み相談は少し前に相談された内容なんですが、なんと答えにぴったりきそうなピースを出してくれたのはうちの長男くんでした。その長男くんの答えが私的にもとっても目から鱗で、お話しした時に皆様からの評判もいいので、今回はその話をしようと思います。相談内容は、うちの子はピーマンが嫌いです、いつもは全然食べてくれないのですが、ある日パクリと食べたので、私すごく褒めたんです。そしたら子供がめちゃくちゃ怒り出してパニックになったんです。よく育児書に書いてるじゃないですか、子供は褒めてね育てようって。発達障害の子にも褒めるのはいいことだって。だから褒めたんですけど、なんでうちの子は怒ったんでしょうか、というものでした。皆様いかがですか。子供のことや発達障害のことに長けていらっしゃる方は、 頭の中にいろいろな可能性が浮かんでいらっしゃるでしょうか。私もね、いろいろな可能性のピースを出してみたんですよ。理由はあれかな、これかなって。褒められることに対する正しい反応がわからないのかな。褒められた時にはありがとうって言ったらいいんだよって教えてあげたらいいかなとか、すごくテレ屋さんで本当は嬉しいのに反対の反応を出しちゃう天の弱さんになっちゃってるのかな。そしたらもう少し控えめに褒める方がいいのかなとか。でもね、なんだかすっきりしなくて、その日の夜に長男くんに聞いてみたんです。なんでだと思うって。そしたらね、うちの長男くんが目を丸くして言ったんです。そんなのまま当たり前だよねって。嫌いなものが食べれるようになると大人は喜んでまた嫌いなもの出すよね。しかもその回数は増えるでしょ。嫌いなものを頑張って食べたからって好きになったわけじゃなくって、ただ無理して頑張っただけなのに。大人は食べたってことは次ももう大丈夫とか好きになったんでしょみたいに出すでしょ。それが分かったからその子は怒ったんだよって。なるほどって私は思ったんですが、皆様この答えいかがですか。つまり嫌いなものを食べたイコール好きな食べ物になったわけではない。嫌いなことに取り組んだイコール好きになった得意になったわけではないってことです。無理して無理して頑張っただけで克服したわけではないってことですよね。よく考えてみたら当たり前のことなんですけど、でもついついやっちゃってませんか。おー、ピーマン食べれるようになったんだ、じゃあまた出そう、食べれるもの増えた、やったー偉いねーみたいな。私もやったことあるわ確かにって思いました。そういえばその時期うちの長男くんは私がそういう言動をとると確かに怒ってた気がします。いかがでしょう。こんな風に子供の言動の理由には思わぬところにヒントが隠れていたりもします。これからもその理由、もしかしたらこれかも、その困ってることの解決の近道、もしかしたらこれは使えるかもみたいなヒント、このコーナーではお伝えしていけたらなと思っています。子育てにおいて何かヒントが欲しいなって方、どんどんメッセージくださいね。最後のコーナーは、通常は今日のリフレーミングと題して、言葉には表と裏の意味合いがあるんだよ、表向きはマイナスなイメージの言葉でも捉え方によってはプラスの意味合いもあるんだよって話をしようかなって思ってるんですけど、今回はマッキーのラジオでありがとうをお送りさせていただこうと思います。皆さんが普段ありがとうを伝えたい相手は誰ですか。伝えたい相手に直接ありがとう言えていますか。私はなかなかです。恥ずかしい気持ちなどが邪魔をしてしまって、なかなか直接伝えられてはいません。この夢の種放送局では、感謝の気持ちをラジオで通して伝えるというラジオでありがとうという企画があります。今回は私のラジオでありがとうを聞いていただけたらなと思います。このラジオでありがとう、実はね、このラジオのパーソナリティになるための勉強をしていた時に実際に一度話した内容になります。その時は私がラジオでありがとうを伝えた相手は私のお母さんなんですけど、実際はね、今からそのお話の中に出てくる私の長女も実名を出して母へは聞いてもらったんですが、今回は皆様に聞いていただくので、長女の名前のところを A 子と変えてお伝えしますのでご了承くださいね。ではマッキーのラジオでありがとう、聞いてください。
トークライブレディオ夢の種。
夢を見ていたい君と
愛を。夢の種ラジオでありがとう。今回は私マッキーのありがとうをお聞きください。こんにちは、改めましてマッキーです。私が今回ありがとうを伝えたい相手はお母さんです。オープニングでもお話ししたように、私には3人の子供がいて、発達障害の特性があります。今は心から可愛いと思える子供たちと前向きな日々を過ごしていますが、6、7年前までは周りの理解も少なく、毎日目の前のことで精一杯で、特にその頃は長女とぶつかり合ってはお互いに砕ける、そんな毎日でした。お母さんは当時まだ発達障害についてはよく分かっていなかったと思うけど、でも私を心配して、仕事が休みの日には疲れている中いつも来てくれたよね。お母さんは覚えているかしら。 A 子が大きめなパニックを起こして、私の溝落ちあたりを思いっきり蹴り飛ばして、私が1メートルくらい吹っ飛んだ時あったよね。私にとっては日常の一コマだったんだけど、多分お母さんは実際に私と A 子がぶつかり合ってるのを見たのは、それが初めてだったんじゃないかな。ごほごほしながら呼吸を整える私、ママに自分のことが分かってもらえない気持ちで泣き叫び続ける A 子。振り返るとお母さんは泣いてくれていたよね。泣きながら A 子を抱きしめた後、 A 子の顔をしっかり見て言ってくれたよね。A 子はママが大好きだよね。ばあばも A 子のことが大好き。よく聞いて。A 子のママはね、ばあばの娘なのよ。だから大好きな可愛い娘が蹴られたり泣いたりするのは辛い。大好きな娘が大好きな孫に蹴られるのを見るのはもっと辛い。お願い。ママはばあばの大切な娘なの。優しくしてあげてほしいって。私どこかでずっと一人ぼっちで頑張ってると思ってた。でもお母さんの心の声を聞いて、ああ一人じゃないんだ、私には私のために涙を流してくれる人がいるんだ、私には味方がいるんだって気づいたの。お母さんありがとう。私ね、あの言葉にとっても救われました。今も毎日いろいろあるし、くじけそうになることもあるけれど、でも私には私のために優しい涙を流してくれるお母さんがいるから、これから先も頑張れるってそう思います。ありがとう。あなたの娘に生まれてよかったです。ありがとう。私は今幸せです。マッキーのラジオでありがとうでした。今日はマッキーの世界観を30分たっぷりお送りさせていただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。これからも時々ゲストさんをお招きする日とは別に、このように マッキーの思いをお伝えしていく日も交えてお送りさせていただこうかなと思っています。次はどんな話をしましょうか。今日させていただいたコーナーもいろいろともしかしたらね、変化していくこともあるかもしれませんが、どうぞ前向きに優しい心で見守っていただけると嬉しいです。そしてね、発達障害について少しでも身近に、少しでもなんだ難しくないじゃんって思ってもらえたら幸いです。また子育てに関しても、私一人じゃないんだ、みんな同じように頑張ってるんだって、そんな風に思ってもらえたら幸いです。マッキーの各コーナーへのリクエストや質問、相談、またはゲスト出演希望などはどんどん受け付けております。あ、こんなコーナーしてほしいっていうのもいいですね。受け付けておりますよ。私のホームページ、アルファベットでpsapo.com よりお問い合わせくださいね。アルファベットで言うと piisapo.com です。 Facebook で私、古い山で小山なので、小山真紀子で探してくださり、メッセージを送ってくださっても大丈夫です。さてさて、本当にお別れの時間が近づいてまいりました。今日は私のラジオ番組に時間を取ってくださり本当にありがとうございました。また来週もこの時間にお待ちしております。今日も皆様にとって笑顔な一日になりますように、心から応援しています。また来週お会いしましょう。すべての出会いに感謝して、お相手は私マッキーでした。どんな時